FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は松野小学校校長の長谷川和美さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。松野小学校の長谷川和美と申します。よろしくお願いいたします。
それではお話を伺う前に、松野小学校校長の長谷川和美さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。長谷川さんは旧清水市のご出身です。大学をご卒業後、教職の道に進み、清水の富士見小学校をスタートに市内の小学校で勤務。清水中河内小学校教頭、清水宇土第二小学校教頭を経て、今年4月松野小学校校長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、長谷川先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。今紹介を聞いておりますと、旧清水市、現在の静岡市清水区ということですね。
はい、そうです。
もともとずっと、先祖から清水にいたっていうことでしょうか。それともなんかお父様の仕事で転勤とか。
はい、私は生まれたのは清水ですが、父の転勤で、小学校入学前から5年生の時まで青森県で過ごしました。
青森、
はい、
すごいって言い方おかしいんですけれども、はい、ちょっとね、はい、清水と青森っていうとあまりにもなんていうかね、違うような感じがしまして、
雪の生活も経験いたしました。
あとウィンタースポーツは得意ですか。
それほどたくさんの雪が降らなかったので、残念ながらスキーをちょこっとやったかなっていうぐらいです。
そうですか、はい、それで、小学校入ってからこちらに戻ってきたんですか。
はいはい、小学校5年生の11月に戻ってきました。
それと1年2年3年とずっと青森で、
はいはい、
その青森の生活っていうのはちょっと見当はつかないんですけど、やっぱり自然が豊かなところですか。
そうですね、逆に言うと自然以外何にもありませんでした本当に川と山と田んぼと、そういうところで走り回ってたというような、そういう生活でした。
やっぱり冬は寒いですよね。
そうですね、でもストーブを焚いて部屋はいつも暖かかったなって。そのストーブが清水では経験しないような石炭のストーブだったんですよね。とても外は寒いけど部屋の中はとても暖かかったというような、そういう印象があります。
そうですか。トータルで清水の方が暖かいと思うんですけれども、はい、で清水の小学校はどちらだったんですか。
清水市立浜田小学校でした。
浜田小学校、はい、そうですか。それから浜田小学校、それ以来はずっともう清水という、
はい、 はい、そうです。あと大学時代に東京に4年間行きました。
大学は日本女子大
ですか？はい、そうです。
あ、もう お嬢様が行かれる大学と、ね、いうことなんでしょうけれども、どうしてその先生を志したんですか？はい、
正直に申し上げると、大学時代まで絶対に先生になりたいと思ってたわけではないんです。でも大学時代に、授業を受けるときに、教育学部ではなかったものですから、あの先生になるための授業というのはプラスアルファの授業だったんですが、大学時代あまり一生懸命勉強したとは言えないかもしれないけど、先生のための授業は割と興味を持って受けることができたっていうことで、先生やってみようかなという気持ちでなったんです。で、本当にこの職業が素敵だなと思えたのは先生を始めてからです。
そうですね、はい、私はやっぱりその小学校中学のね、はい、先生っていうのは非常に重要なね、はい、役割を担ってるんじゃないか、はい、まあ教育っていうのはね、その特に義務教育っていうのは今日明日の問題じゃないんですよ。20年30年50年後のね、地域なり国をね、はい、どうになっていくか、はい、そういうものを大きくね、持ってるんじゃないかって私は思いますけどね。でも拝見しててね、
はい、
ちょっと先生っていうよりももう少しね優しいような感じがするんですけど、あんまり生徒を叱ったりなんかするってことはないんでしょうね。
きっと私が受け持った子どもたちはそのようには言わないと思います。
そうですか。とても優しそうに。
そうです ね笑顔が素敵でね。
そうですね。
ありがとうございます。
本当、多分生徒っていうかね、子どもさんたちに懐かれたんじゃないかというふうに思いますけれども、日本女子大を出て先生になるっていう、普通のコースとは違いますよね。
はい。
で、先生になって最初、さっきの話のように、先生になってから初めてこれは、ね、自分に合ってるっていうかね、転職だっていうようなことを考えて。なったっていうようなことのようですけれども、やっぱり当時も確か教員の試験というのはなかなか大変だったですね。
そう。でも今よりも採用がね多かったので、今ほど大変ではなかったと思います。転職とも言えるかどうかは分かりませんが、でもとにかく先生として子どもたちと一緒に生活しているというのは感動がたくさんあるんですね。そういう感動の中で子どもたちからエネルギーをもらっている、そういう職業だと思います。
もう最初に教えたお子さんたちは社会の中堅で働いてる人とかいるんでしょ、たくさんね。もう30いくつぐらいに
40過ぎてます。
40過ぎて
ます
。それじゃあね、いろんなそういう生徒、永久に先生ですよね、その生徒にとってみると。
そうですかね。
だからそういうことを考えると先生っていうのは非常にいい職業だなって私は思いますね。で、静岡県の教員を受けられて、
はい、
初任地っていうのがどこだったんですか？
清水市立富士見小学校というところです。
富士見小学校っていうと、町はほとんど真ん中ですよね。新緑町かなんか。
はい、そうです。
で、ね、
はい、
で清水東校から日本女子大学ということだったようで、最初にですね、
はい、
先生になって、
はい、
その時はクラス担任とかそういうのになるんですか？それとも、
はい、小学校ではほとんど初任の時から学級担任をやります。
それがすごく大変だったなんていう人もいるんですけど、先生の場合はどうなんですか？
そうですね、やはり学級担任というのは全ての責任を持っていますし、学級をどんな学級にするかっていうことで授業も変わってきますので、こう全ての基本が学級作りにあると思います。そういう点でまだどうやっていいかわからないことがたくさんあって、隣のクラス、その隣のクラスを見よう見まねで真似したりとか、先輩の先生にお話を伺いながら、なんとか自分のクラスも遅れないように追いついていこうというふうに必死でやっていました。
多分 教員の道っていうのは、私は非常に若い時からね、大きな役割をね担うわけですから、大変だなって私は思いますね。先生の場合は学級担任で、ある意味じゃ全部責任を自分で わなきゃいけないということでしょう、
は
い、
横並びの状態ですからね。ですから初めてあの学年の先輩の先生の授業を見せていただいたときにすごい衝撃を受けました。あの1年間この先生に教えていただいた子どもたちと私が1年間授業をやった子どもたちで大きな差が出てきてしまうんでないかということで、もうとても焦る気持ちが強かったですし、もっと勉強しなければいけないなってことを強く思いました。
そうですね、子どもさんっていろんな可能性を持っておりますしね、はい、それから、まあ、指導の仕方によってはね、あのちょっとおかしな方向行ったりなんかする子もねいるのかもしれませんしね、大変だと思いますね。
爽やか談話室は松野小学校校長の長谷川和美さんをお招きしております。
長谷川先生、それからまあ清水市内のね、はい、小学校次々に転勤していくということで、何校ぐらい、まあ、回られたって言うとおかしいんですけど、転校になりました。
7校ぐらいですかね。
あのやっぱり中心部って市街地の中心部と、それからまあ少しね田舎山間地の方といろいろあるんでしょ。
はい、はい、山間地の方にも行きました。
うーん、山間地はどういうところで行かれたんですか。
中河内小学校というところに行きました。その中河内小学校には2回行きました。
あ、そうですか、はい、
教員時代と教頭になってからと2回です。
うーん、まあ、あの辺もね自然豊かなねいいところですよね。で、まあ、平成15年に静岡市と清水が合併しましてね、これ長年の懸案だったんですけれども、はい、でそれまでもある程度その静岡と清水、まあ、中部教育事務所があって若干のあれは行き来あったけど、はい、基本的にはやっぱり清水は清水、静岡は静岡で動いてたような記憶があるんですけどね、はい、やっぱりその辺はどうなんでしょう。
そうですね、あのそれまでは、教育委員会も別でしたし、静岡市教育委員会、清水市教育委員会という形で別のところでやっていたので、あの違う面もあったと思います。
うん、でその15年の静岡清水の合併の時に教頭先生になられた。
はい、
それが中河内。
はい、そうです。ちょうどそれまでは中河内小学校だったのが頭に清水とついたということで、学校の名前が変わるということは学校の例えば正門にあるあの学校名が、はい、看板っていうんですか、正門のものが変わったりとか、校旗の名前、学校の名前が変わったりとか、いろいろな子どもたちの書類に関するものが変わったりとか、あの名前がちょっと変わるだけでもいろいろなあの作業を伴ってました。
松戸小学校へ転勤になった時に、はい、こう清水のね、はい、教育義務教育だから基本的には、まあ、どこであって日本中同じレベルでね、はい、同じようなことやってるんですけど、やっぱりシステムとか考え方とかそれは少し違うような気がするけど、どうなんですか。
前任の学校も青い区駿河区からたくさんの先生が見えていて、一緒にあの教育活動を行っていたので、やはり教育活動に関してはどこも同じだろうという気持ちで行きました。
基本的にはそうですよね、はい、ただまあおそらく地域性っていうのがやっぱり学校もあると思うんですよね、
はい、
特にあの中山間地の学校っていうのはあの府警って言いますかね、
はい、
卒業生にとってみると、はい、単に自分たちが勉強しただけじゃなくて、心のふるさとって言いますかね、はい、よりどころっていうか、そういう意味合いをどうも持ってるみたいですね。
あ、そうですね、ですからとっても学校を大事にしてくださいます。ですから例えばあの整備作業などもやるときも本当に家庭数よりもたくさんの保護者が集まる、つまりあのお父さんとお母さん両方見えてくださって、あの一緒にお仕事をしてくださるような温かい地域です。
まあ、そういう意味ではやっぱり教育っていうのは、まあ、学校教育とそれから地域、
はい、
一体となってやらなきゃいけないわけですよね。
そうですね、
だから地域の協力っていうのは非常に大きな意味を持ってる、はい、というようなことをよく聞くんですけどね。
はい、もうそういう作業の時だけではなくて、うん、あの放課後も放課後子ども教室という授業であの地域の方が入って子どもたちとあのいろいろな活動をしてくださったりしますし、下校の時にもあの安全のために一緒にあの集団の下校に付き添ってくださいます。
あ、うん、 学校側でお願いする以前に、まあ、父兄の方たちが協力してくださるという、
もうシステムが作られています。
ところで、その松戸小学校って現在校長先生やっておられるところですけれども、はい、生徒数は何人ぐらいですか？
全校で66名です。
あ、やっぱり小さいね。1学年10人ぐらい平均して。
そうですね、一番少ない2年生は5人しかいません。
5人、
はい、一番多い学年で16人です。
そんなに差があるもんですかね、はい、今清水にお住まいでその通われている。
はい、
なんかもっと遠いような感じするけど、
でも慣れてしまえば通勤はそれほど苦になりません。
そうですね。ただ伊香の方の転勤地は大変だってよくね聞きますけどね。
そうですね、あそこは泊を伴うというか、あちらに住むことになるので。
そうですよね、まあ教員生活大体30年になるんでしょうか？
そうですね、32年ぐらいです
あんまりどこまでお聞きしていいか分かりませんけれども、まあ、30年間の教員生活でなんか、まあ、いろんなところでいろんな思い出っていうのはあると思うんですけど、なんか印象に残っている、例えば中山間地のね学校、それから街中の学校との違いとか、そんなのを含めてなんか印象に残っているようなことってありますかね？
やはり初めて教えた子どもたちというのは、うん、いくつになっても忘れません。もうね40過ぎているといる年齢ですし、今会うということもないんですけど、やはりあの子たちと出会ってもう本当に助けられながら先生をやったなっていう、そういう思いがあります。
最初に教えた子どもさんたちが40を超えている、
はい、
なんか先生とあんまり年が違わないんじゃないかっていう感じは受けますけど ね、
そうですね、11歳違う子どもたちでした。
あ、そうですか。まあ、その教え子にとってみると永久に先生ですからね、はい、まあ、そういう意味ではものすごいその大きなイメージって言いますかね、はい、それは自分の体の中に入ってくるんでしょうね、小学校だら懐かしい思い。まあ、この30年間ですね、はい、やはり日本の教育界、これは教育だけじゃないんですけど、はい、経済とか環境を含めてですね、はい、ものすごく大きに変動してきた時期じゃないかというふうに思いますね、はい、学校教育にしてもやっぱり、はい、うん、まあ、ゆとり教育とかですね、それを、うん、始めたりやめたりするとか、まあ、ベストの教育システムっていうのは絶対にないんでしょうけどね、はい、その時代とか地域に合わせた形ということですけど、はい、そういうものに対応していくっていうのは大変じゃないんですか？
そうですね、いろいろな教育の施策が出てきて、現場でもいろいろ戸惑うことが多いのですが、でもやはり大事なのはいつも目の前にいる子どもたちにとって何が大事かってこと、何が大切かって、どうしたらいいか、目の前の子どもたちに対してどんなことをしていくのが必要かって考えながらやっていかなければならないと思っています。
うん、まあ、そうですよね。そういう意味ではね、やっぱり基本は変わらないっていうことなんでしょうか。
はい、
で、まあ、教員生活の中でですね、
はい、
自分で心がけていることって言いますかね、生徒、はい、生徒を、まあ、指導するにあたって、
はい、
なんか自分の信念というかそういうものがあるんでしょうか？
まずは笑顔で接することですか。
子どもさんはやっぱりそのなんていうか先生の雰囲気っていうのは敏感に感じるんでしょうね、おそらく。
あ、それはあると思います。まあ、
そういう意味で笑顔っていうのはね、
はいはい、大事だと思っています。それとできるだけ子どもの言葉を受け止めてあげたいなという気持ちがあります。
というのは、はい、子どもの話を聞くということですか？
あ、そうですね、そういうのもありますね。
まあ、やる声なき声っていうのもあるんでしょうね、はい、きっとね、そういうものをどこまで受け止めてやれるかということなんでしょうけれどもね、はい、いずれにしろ日々気が抜けない仕事であることは確かですよね。
そうですね、やはりまずは安全ということを、ね、考えなければなりませんし、
まあ、いろんな事故事件とかね、いろいろありますからね、
はい
はい、FM ハイ爽やか談話室、松野小学校校長の長谷川和美さんにお話を伺っています。
先生に教育の話を私の師匠との私が聞いても、これはまあなかなか思うようにお聞きすることはできないんですけれども、少し先生の個人的な問題って言いますかね、はい、ことについて お尋ねしたいと思うんですけど、
はい、
ご家庭ではですね、はい、先生をやりながらもちろん家庭の主婦としてこちら、はい、これはどうなんですか。
いや本当に手抜きの主婦です。
手抜き
もう、はい、できる限り省いてます。
でもご主人はちゃんと協力してくれるわけでしょ。
そうですね、あまり協力はしないかもしれませんが手抜きに関して理解をしてくれています。
なるほどね。そりゃそうですよね、昼間働いて、うん、でやっぱり家帰ってもそのね生徒になんか、はい、なんかあったことなんてなかなか自分の頭から抜けないですもんね、はい、まあ、そういうことを考えて、まあ二つの人生をね歩いてるみたいな感じもあるのかなと思うんですけれども、はい、まあそれでも男っていうのは仕事さえやってればいいみたいなね、こう居直っちゃったようなところが男っていうのはあるんですけどね
、はい、
女性はそんなことないんだよね。
子供がねうちにいた時にはやはりその部分もね大事にしなければと思いながらもどうしても仕事の方を優先してしまって、だから今は子供に対しては我が子に対してはちょっと申し訳なかったかなという思いもありますが、はい、
お子さんは何人おるんですか。
息子が2人おります。
もう独立しちゃった
。はい。
ああそうですか。もうちょっともうそういう意味では家庭では何の心配ももうないということでしょうかね。
でもやはり子供はいくつになっても心配です。
そうですよね。でも、はい、先生のお子さんじゃしっかりしてるから大丈夫なんでしょうけれどもね。
そんなことないんです。
男の子さんがお二人っていうのはよくわかんないんですけど、やっぱり母親としては女の子が欲しいっていうことはあるんですかないんですか。
そうですね、年を取ってからはやはり女の子がいたらよかったのかなと思うのかもしれませんが、子供の頃は男の子はとっても可愛かったです。
まあ授かり物ですからね、はい、これ、どうなればよかったなんて言ってできる問題じゃないんですけれどもね、はい、でも男の子さんが、まあ、お二人で結婚すればもうお孫さんもできるでしょうしね、はい、私で女のお孫さんができればいいじゃないですかね。
何年先になるか分かりませんが、
うん、それから趣味っていうかね、まあ、はい、学校先生やってて趣味っていうふうなのをお聞きするのもちょっといいかどうか分からないんですけれども、はい、
これからたくさん増やしていきたいなと思っていますが、とりあえず映画を見たりとか、まあ、読書したりとか、あとうちでもできることをと思ってこの頃ちょっと手芸みたいなものを始めました。
映画なんか、まあね、ご覧になるということですけど、
はい、
まあ、洋画ですか邦画ですか、必ずしもジャンルにとらわれない。
洋画も邦画も見ますが、最近はちょっと邦画の方が多くなっています。でも見終わった後明るい気持ちになれる映画が好きです。
まあそうですよね、で暗く言っちゃね、あとがね引きずっちゃって辛いですよね。まあ、読書っていうのもあるんでしょうけれども、しかし、はい、その時間もね、読書すればその眠りや家事のね手をまた抜くっていうことになるから、なかなかそれも簡単には、ね、いかないんだよね。で将来ね、
はい、
まあ、まだ先生もお若いからこれからずっと教員をやっていかなきゃいけないということですけど、まあ、教員生活が終わって、まあ、自由の身になったら、
はい、
なんかやってみたいことありますか。
そうですね、やはりゆっくり旅行をしてみたいなと思います。
旅行っていうのは例えば海外とか国内とか含めて。
海外も国内も全てまだ見たことないところってたくさんあると思うので、ぜひ自分の目でいろいろなものを見て感じていきたいなと思っています。
そうですよね、まあ、やっぱり人間っていうのは人の書いたものを見て知るっていうことより自分の足でそこの土地を踏み、その自分の目で見るっていうことに、はい、まあ、これじゃないと本当の意味の知ることにはならないんですよね、
はい、
だから人間体験っていうのはねもう非常に重要だなって私も思いますけれどもね。それからまあ、最近教育、さっき申し上げたように教育もね、その時代の変化に合わせて変わっていくということですけど、はい、今とりあえずですね、
はい、
こんなことを行政に対して望みたい、あんまりそれをダイナミックに言っちゃちょっと立場上いいかどうか分かりませんけれども、はい、こんなことを期待しているっていうようなことがあったら一言いただけますか。
やはり 教育予算というものは多ければ多いほどいいなと思っております。例えば特に人に関してですが、うちのような規模の小さい学校には図書館の司書さんというのが配置されていないんです。12学級以上ある学校でないと図書館司書さんがつかないんですが、やはり教員が少ないところは余計に手が回らない部分もあるので、図書館司書さんなどがいたらいいなと今思います。
まあ、その分が結局先生の方へね、振り向けられてしまうということになるわけでしょう、確かにそうですよね、まあ、言い方がいいか悪いか分かりませんけど、小規模校っていうね、まあ、これはどうしようもないですよね。社会的にそういう山間地っていうのは人口は絶対数が少ないわけですから、まあ、これからはもう若干の統廃合みたいなのがあるのかもしれませんけれどもね。ただ合理性だけでね、統廃合すると間違っちゃうかもしれませんね。この辺は難しいところですよね。ただだけども一方ではどうなんでしょう、ある競争みたいなものも子どもさんにとってみると必要な部分はあるんじゃないですか。
そうですね、競争を排除してしまうってことはできないと思いますし、そういう競争の経験も小学校の時にしておくのは必要だと思います。そういう面で揉まれることが少ないっていうことはあるかもしれませんが、それに代わる少人数の良さもあるんじゃないかなと思います。
まあ、そうでしょうね。少人数の良さっていうのはね、やっぱりこれは何者にも代え難いところもあるんでしょうね。まあ、どういうふうな配置がいいのか、システムがいいのかというのは、なかなか難しいことですよね。これからも永久にいろんなことは、その辺はね、議論していかなきゃいけないんだろうというふうに思います。今日は忙しいところをおいでいただきまして、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、松野小学校校長の長谷川和美さんをお迎えしてお話を伺いました。長谷川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。